ようこそゆうたのからだちチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は8月14日日曜日ということで、お盆真っ最中ですね。昨日もお話ししましたが、食べ飲みしすぎてないですか？そこだけちょっと気をつけてくださいね。はい、じゃあ今日はですね、ファスティングのメリットとデメリットについてお話をしていきといこうと思います。ファスティングなんですけども、結構いいイメージの方が多いんじゃないかなと思うんですが、実はですね、ファスティングをしていけはいきなり噛んだ、ファスティングをしてはいけない人もいるんですね。そこの部分もちょっとお伝えしていこうかなと思っております。はい、というわけで、ファスティングなんですけども、これはですね、辞書で調べると断食とか絶食という言葉が出てきます。ファスティングの本来の目的というのは内臓を休ませることなんですね。しかし世の中にはダイエットのイメージがついてしまっていると思います。どうでしょうか、皆さん。ダイエットの感じしません？ファスティングっていうと、はい、実はですね、断食をすることで、当然ながら体重はやっぱり食べないからですね、落ちるんですよ。ただ内臓を休ませることがメインの目的なので、メインというかそれが目的なので、ダイエット目的で行うべきではないと僕は考えています。で、内臓が休まると何がいいかというと、まずはですね、消化酵素と代謝酵素の無駄な消費を抑えるということができます。食べ過ぎとか飲み過ぎとか不摂生、ちょうど今のお盆の時期にやってる方が多いんじゃないかなと思うんですが、そのことをしていると酵素っていうのが大量に活用されなければいけないんですね。で、ファスティングをすることでその酵素が代謝に集中できます。体内のメンテナンス、アンチエイジング、基礎代謝量がアップ、そういった効果が出てくるから、内臓を休めることは一つのメリットになりますよということがあります。そして2つ目にデトックス、これは体内に溜まっている老廃物、有害物質、毒素を排泄します。健康にいい食事をしていても、生活している上で必ず体内に蓄積していく毒素っていうのがあるんですね。あと金属とか、水銀とかですね。で、それがエネルギーが作りにくくなっちゃったりとか、疲労の元になっちゃったり、免疫力を低下させてしまったりするんですよ。なのでそれを改善させるためのデトックスということが、そのファスティングのメリットの2つ目です。そして3つ目、ケトン体というのが分泌します。ケトン体というのが作られますよということがあります。体は糖質由来のエネルギーで動いています。それが枯渇してしまうと、蓄えている脂肪をエネルギーに変えてケトン体というものが作られます。それがエネルギーとなって、使われるから脂肪も燃えますよっていうのがファスティングのメリットだったりするわけなんですね。お、こういうふうになんか聞いてるとファスティングいいことだらけじゃんっていうふうに思うんですよね。思うと思うんです。はい、なので、それのメリットとして、おすすめできる人っていうのは、例えば毎日こう食べ過ぎ飲み過ぎで、ちょっと体が辛いよっていう人、はい、食べ過ぎ飲み過ぎてますっていう人に関しては逆にちょっといいのかもしれないです。結構自分の意思では毎日の食べ過ぎ飲み過ぎ、お菓子、アイス、そういったのをやめられない、そんな方はファスティングで習慣を変えるっていう方法はありです。これがね、一つポイントではあったりするんですけども、あとは内臓を休ませたいって思う人ですかね。最近暴飲暴食するイベントごとが続いていて、体に悪いものを食べたり飲んだりしている、疲労も回復させたい、そんな方にもおすすめできます。あとはデトックスですね、体に溜まった毒素をデトックスしたい、そんな方にもおすすめできるんですが、じゃあこれだけいいことばっかりのお話をしてきたのに、ダメな人もいるのっていうことで、実はそう、ファスティングをおすすめできない人もいるんですね。はい、まず一つ目が、ダイエット目的です。一番最初にお話しましたが、ファスティングは一時的なダイエットになりやすいんですね。食事を食べないから痩せます。でもそれが食事を戻した時に戻っちゃうんですよ。リバウンドの確率が高くなっちゃうんですね。さらにその筋肉量、さっき脂肪の分解でケトン体が作られるっていう話をしましたが、脂肪だけじゃなくて筋肉も分解してエネルギーにしてしまう可能性があるんですね。だから筋肉量が低下してしまうんです。 つまり代謝が落ちてしまう、そういったことにもつながるわけです。だからダイエット目的でそのやってしまった時に結果的に食事を戻したら太るし、さらに筋肉量も減ってるから、余計にダイエットがさらにしにくい体になってしまうということなんですね。だからこそ、おすすめはしないです。そんなダイエットをしたいという方にはですね。はい。そしてあとは慢性炎症がある人です。特に女性は要注意、なぜなら低栄養になると、食べないからですね、食べないから低栄養になると甲状腺機能の低下、肝機能の低下、血糖値スパイク、糖質のエネルギー化が難しくなる、そして糖新生能力が低下する、エネルギーを作ることが難しくなるということです。それができてしまって、無気力になったり疲れやすくなったり、疲労感、むくみ、冷え症、体重増加、動作緩慢、記憶力低下、便秘、そういった症状が出てきます。これらがですね、ファスティングをしてしまって逆に出てくるというのがあるわけなんですよ。だからね、低栄養状態の食生活が長く続いている人であったり、運動不足の方であったり、筋肉量が不足している方、そんな方にはファスティングをおすすめできないんですね。無理にしてしまうとちょっといろんな病気につながってしまう可能性もあるわけです。さらに体の状態に何らかのもう気候がある場合は、逆にそれを悪化させてしまうということがあります。例えば胃腸に潰瘍がある人、あとは脳血管疾患、障害ですね、あとは心疾患ですね、そういった病歴がある人は禁止になっています。なので、ファスティングをやっていい人っていうのはもちろん健常者という形にはなってくるわけですね。そして他にもあと悪性腫瘍、いわゆるがんです、あとは肝硬変、肺、腎臓の機能不全、そういったものもやっぱりある方に関しては、ファスティングは良くないので、やっぱりダイエットの目的とか低栄養状態が続いている、基礎疾患を持っている、そんな方にはおすすめできないんですね。はい。なんかファスティングって聞くとね、体重減るし、そして内臓とかが元気に休めるから元気になるよっていうことが結構言われたりするんですが、でも必要な人はやってもいいと思うけど、必要じゃない人はやらない方がいいよということなんですね。はい。何となく伝わってくれたらいいかなと思いますが、結構様々なダイエット法ありますよね。その中でもなんだかんだやっぱりこう流行りに流されてやっちゃうじゃないですか。でもそれはね、もしかしたら自分に合わないダイエット法かもよっていうところがあったりするので、そこら辺の考えるきっかけになっていただけたらなと思います。はい。というわけで今日は耳が痛い方もいたんじゃないかなと思うんですが、優しくね、その情報が入っていければいただければなと思います。どういう意味かわかんないですけどはい。ということで、今日ですね、最後にお便りいただいておりますので、それもちょっと読んでみようかなと思うんですが、お、なんだなんだ、ちょっとちょうど出ないなすいません、お便りがですねなんかエラーで出ないので、ちょっとまた今度ねご紹介したいと思います。はい。というわけで、お盆の期間、今日でお休み終了の方もいれば、明日で終了の方もいらっしゃるのかな。はい。ぜひぜひお休み期間ですね、楽しんで、もしストレスが溜まってるよという方は、この期間でしっかりね、回復して、自分の、生活、いい生活スタイルを取り戻していってください。はい。というわけで、以上になります。内容がいいなって思えたら、周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローしていただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では、良い一日を。